正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月の3日大型連休真っ只中の月曜日です。
そうですね。
皆さんこの大型連休を、ね、どのように過ごされてるんでしょうかね。荻野さん、なんか予定は今回は？
もう真っ白でございます。
いや、昨年のこの時期もうね、もう来年があるさって言って ね自粛してもうおとなしくしておきましょうってなって、結局年が明けて今年2021年もなんか ね最近そういえば運動不足になってますよと、国民はっていうニュースがこの前ありましたけどもはい、はい、本当にそうだなと思います。
そうですよね。
だからやっぱり部屋の中でもちょっと体を動かしてね、うん、このアフターコロナのために体力を養うっていうのもやっぱり大事かなと最近特に思うようになりましたけどね。皆さんいかがでしょうかね。はい、で今日のテーマとしてはですね、ちょっとお出かけするときに使う、まあ、ものについてちょっと取り上げてみます。僕もずっとね疑問に思ってて、詳しくなかったので、ちょっと自分なりに調べてきましたのでね、ちょっと聞いてみてください。はい、しばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、出かけるときに使うものですよっていうね、先ほどお話ししましたけれども、今出かけると言ってもやっぱりちょっとね、なかなかやっぱりそれを引き換えなければいけない、状況にはなっていますが、僕はですね今仕事場に向かうときは自家用車で車で移動しているんですね。
あ、そうですか。
まあ、電車が動いてない時間帯とかってこともありますので。
そうですよね、
朝早いのでね、
はい、
で車での移動は割とこう何でしょう、閉鎖的な、ね、環境のまま移動できるわけで、割と安全かなと僕はずっとこう、まあ、昨年ぐらいから、ね、ずっと思っているんですけども、やっぱり電車とか、ね、乗っちゃうとなかなか難しいなと。そういうお出かけはね、自粛しなければいけない。でその出かけた先でもやっぱりすごくケアをしてね、感染拡大防げなきゃいけないっていう状況ですが、
はい、
でね今日この番組は地球にいいことっていうぐらいですから、環境に関するね話題をお届けするわけなんですが、今日ねスポットを当てるのは、電気自動車です。
電気自動車
EV 車、
はい、
を取り上げてみたいと思うんですね。なんとなく話題にはなるんだけど、僕の周りでも乗ってる人はほとんどいなくてですね、どうなってるのかなってすごく疑問に思ったので自分なりに調べてみたんですね。
はい、
で、まあ、今やですねもう世界的なもう各自動車メーカーがこぞってガソリン車から EV 車への移行を進めていますが、
はい、
でその EV 車ね、電気自動車、歴史からいきますよ。
はい、
これね僕知らなかったんですが、実はですね電気自動車というのはガソリン車よりも歴史は古いんですよ。いわゆるエンジンで走る自動車が発明されたのは1885年と言われております、
うん、
で、それよりも前の1839年に初めて電気自動車が世の中に登場しています。
へえ、
うん、ただねこの段階では実用化するにはなかなか難しくてね、そこまで技術が進歩してなくて普及はしなかったんですが、
う
ん、スタートは1839年と、ガソリン車よりも早いんですね。
そうなんですね、
うん、でその後ですね、その1839年から34年後ね、1873年に世界で初めてイギリス人のロバート・ダビッドソンという方が実用的な電気自動車を製造しました、
うん、へえ、すごい歴史があるんですね、うん、
でさらに今度はフランスで1899年に電気自動車作られまして、この車が時速100キロを超える記録をガソリン車よりも先に出したと。さて日本ではどうかと言いますと、ちょうど同じ年です。1899年に在日アメリカ人の方が個人的に三輪タイプの電気自動車を輸入して、
うん、
その三輪タイプの電気自動車が日本での EV 車、電気自動車の始まりだと、歴史の始まりだと言われております。 ます。
なるほどなるほど、輸入されて、うん、はい。
なので結構やっぱり古くから電気自動車って入っ、うん、日本にも入ってきてるってことですよね。
ということですよね、
うん、で、どんどん時代が進みまして1900年頃にはですね、いわゆるその蒸気機関で走る車、それからガソリン車、はい、それから電気自動車、
うん、
この3つの動力源の車が普及していたんだそうです。でこの頃ですね、全世界の自動車のなんと 40% を電気自動車が占めていて、ニューヨークのタクシーはこのね1900年頃ですよ、全て実は電気自動車だったと言われる時代があったんだそうです。でね、問題はその後なんです。その後ですね、例えば電気モーターであるとかバッテリー充電の方ですね、
はい、
このあたりの新たな開発がなかなか進まなかったと。でそんな中ですね、1908年のことです。アメリカの有名な自動車会社フォード、
はい、
ありますね、
ええ、
このフォードがですね T 型フォードというものを発売しました。発売しまして、はい、でこのあたりからそのエンジンの技術がどんどん進歩した。
あ、なるほど、なるほど。
それプラスそのガソリンを使ったいわゆるこの、まあ、ガソリン車が政府がどんどん支援していってたんですって。ですのでこの T 型フォードの発売をきっかけにしてガソリン車が爆発的に人々に支持されるようになったと。日本ってあのいわゆるその、まあ、ガソリンの元との原油は輸入に頼ってますよね、
はい、
なので日本だけ実は細々と電気自動車って作られていたんですって。
そうなんですか。
でこのままいったらその例えば今のね、その電気自動車のこの環境に優しいという取り組みの中での電気自動車の普及が日本トップを切っていたかもしれないんだけども、
うん、
そうではなかったと。でこれなぜかというと、うん、化石燃料ガソリンですね、
はい、
は国対国のお付き合いの道具になっていたんです当時。なので電気自動車は政府国からちょっとこう敬遠されてしまったと。なかなか開発の支援とかね、普及支援が得られなかったんだそうです。地球環境をね、化石燃料使ったら良くないっていう発想をね、国のトップがして、
はい、
そっからその電気自動車の技術開発をどんどんその時点から進めていったらね、今とんでもない世界になっていったんだな、じゃないかなっていうふうにはちょっと思いますよね。
いや本当に、
だいぶ最近です。1990年代からようやく地球温暖化問題が深刻になって、
はい、
どんどんこう話題となっていって、大気汚染、地球温暖化、それから化石燃料の枯渇、という3つの課題解決の糸口として電気自動車が再び注目を集め始めました。
なるほど。
でこれ今の流れになってくるわけですね、うん、で特にアメリカです。で州から言うとカリフォルニア州、ここでですね、
はい、
排ガスを厳しく制限する、
うん、
ゼロエミッションビークル法という法律が制定されました。でこれをきっかけにアメリカで電気自動車がかなり開発が進んでいったと。そして、まあ、今を迎えていて、ここでね一曲お届けして、その後ですね、じゃあ今の電気自動車はどんな状況になっているのかと、
うん、
普及の具合とかね、現状についてお話を続けていきたいと思います。
はい、
はい、ここで一曲お届けしましょう。
曲はデビッドボーイでチャイナガール。Saw the stars crashing down.
when I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
デビッドボーイでチャイナガールをお届けしました、
はい、さて今日は電気自動車の、ね、歴史それから現状についてのお話、ね、しているわけなんですが、
はい、
日本ではですね1997年に世界初の量産型ハイブリッド車といえば、まあ、トヨタのプリウス、ね、これが発表されまして、
すごい画期的な、ね、感じがしましたけど、
でそのプリウスが発売されてから、まあ、大体20年ぐらい経ちました、20年以上経っていますが、ようやく時代はハイブリッド車の次、
はい、
さあどうするかっていうのをね、まあ、探し始めているところですよね。これ世界的にそうなんですが、
はい、
次は電気自動車だっていうことで開発がめちゃくちゃ今進んでいる状況になっています。でその電気自動車の普及具合現時点でなんですが、
はい、
最新のデータちょっと調べきれなくてですね、2018年のデータになりますけども、
はい、
電気自動車とプラグインハイブリッド車、充電ができるハイブリッド車のことですね、
はい、
の世界的な販売台数、世界の販売台数は2018年2018,247台で、これはですね前年2017年を 64.8% も上回る記録的な販売台数となりました。
一気に増えたって感じですよ ね。
ですからこの2017-2018、はい、あたりが急激にこう、ね、うん、増えたっていうことですよ ね。ただですよ、
はい、
ガソリン車を含めた全世界の新車の販売台数はこの年8600万台急成長はしているんだけど、うん、まだまだ市場シェアとしては全然少ない状態なんですね。
そうなんですね。
これ世界的な流れとなっています、うん、じゃあ日本はどうかと言いますと、うん、電気自動車やプラグインハイブリッドは2018年の販売台数日本では約45,000台、
うん、
新車全体の販売台数これが527万台なので1% 弱と全体のね、うん、
なるほど。
なのでやっぱり世界の動きからすると日本の動きはちょっと足りないというのかな、少ない感じになってます ね。
はい、ね。
ただ日本が強いのはその電気自動車とかプラグインハイブリッドではなくてハイブリッド車ね、
はい、
ハイブリッド車はめちゃくちゃこう早めから早いうちから開発ね、トヨタがやっていたので、
はい、
2018年でだいたいですね145万台販売されるなど、
ね、すごいですね、
うん、でこれハイブリッド車、電気自動車、それからプラグインハイブリッド合計すると全販売台数の 30% 弱なので、まあ、そこそこの割合、
うん、本当ですね。
だから3割ぐらいはガソリン車以外の、うん、車になっているということなんですね、うん、でもなちょっとなっていうの疑問が僕いくつかありましてね、
はい、
2つ取り上げますね。ガソリン車はガソリンスタンドで給油するじゃないですか、
はい、
じゃあその電気自動車にエネルギーを与える充電設備、
うん、
ってガソリンスタンドほど多くは見かけないじゃないですか。
いや確かに分からないですねあまりね。
よくね高速のサービスエリアになると橋の方にあって、 あれ1台しかない、ないのみたいな ねあったりしますけども、
見たことあります。私はお手洗いに行く時の
端っこの方に ねありますよね。
見るだけなんですけど、
で、ね、これね、でもね実は調べてみますと、普通充電器と急速充電器2種類あるんですって。
うん、そうなんですか。
で2019年の2月現在、これ割と最新データですが、
はい、
普通充電器は全国で22,500基、急速充電器は7,700基、はい、でつまり合計32,000基、それでですね、
はい、
じゃあ全国にあるガソリンスタンドは 何件になるのかな、うん、なのかというと、
はい、
約30,000件なんですって。充電拠点、
うん、
エネルギーを供給する拠点はガソリンスタンド並みにはもうあると。ですので、うん、充電する場所は十分あるんだそうです。それから2つ目の疑問です、
はい、
さて電気自動車とガソリン車比べてどっちが安くつくんでしょうか。日産のホームページに載っていたものを引用させていただきますね、
はい、
自宅に充電設備を作ってそこで充電するやり方と、うん、
はい、
外にある充電設備で充電する、この2つ2種類があります、
はい、
で自宅で充電する場合っていうのは普通の電気代としてね計算したらいくらって出てきますよね、で外で充電する場合、僕がよく見るサービスエリアの片隅で充電してるあれですね、
はい、
あれはプランがあるんですって。
なるほど。
月々の基本料金が設定されていまして、だからあの自動車メーカーがある意味インフラをどんどん作っていってるという、うん、普及させてるっていうそういう状況なんでしょうね。
なるほど。
一つの目安をここでねご紹介しますね。単純にガソリン車のコストと電気自動車のコストを比べますね、
はい、
月800キロ走行した場合の一例としてこのような数字が上がっていました。まずガソリン車、これリッター20キロ走る結構燃費のいい車、大体ですよ目安ですよ5760円。それに対して電気自動車、自宅充電あり3613円、で外での充電、自宅充電なしの場合はちょっと割高で4950円。でこうやって考えるとガソリン車は5760円だから、は
い、
ちょっとまあ割安感があるのかなと。
そうですよね、
うん、でこれもっと電気自動車が普及したらもうちょっとガソリン車よりもやっぱり安く乗ることができるのかなっていう動きには現時点ではなっています。これはいいことですよ ね環境には優しいその移動手段が少し、
はい、
手軽というかね、うん、お安くなってるという、
うん、いいですね、
う
ん、
そういう数字があります。
なるほど。
いずれにしてもやっぱりそういう何でしょうね、買い替えのタイミングとかで、うん、まあ、先行投資というかね、あのそういうのをやっぱり考えるのは今の時代やっぱり不可欠なのかなと思いますけどもね、なかなかそうは言ってもね大変ですけどもね、
はい、
今日は電気自動車の話をね少し現時動現状それから過去からね今にかけての動きについてお伝えいたしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで先月4月分のねプレゼント防災グッズですが当選者の発表したいと思います、
は
い、
メッセージもいただきましてありがとうございま す。番組が100回の放送を迎えられたことを喜び申し上げますと。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。これもひとえに正木さん、荻野さんの地球環境への思いと2人の人柄の賜物だと思いますと。いやいや、嬉しい、ね、なんかありがたいお言葉をいただきました、うん、今後も末永く番組が続くことを記念していますといただきました。ラジオネームは飛びうさぎの父さんからです。ありがとうございます。姫路からいただきましたね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この方をはじめ5名の方にプレゼントしたいと思います。よろしくお願いいたします、
はいはい、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、というわけで月が変わりまして5月分なんですが、
はい、
ちょっとスペシャルですよ皆さん。
そうなんですよ、
はい、今月のプレゼントはこちらになります。
はい、これからの季節に便利な2通りに使える大きな保冷とですね保温のトートバッグをプレゼントしたいと思いますときました。
はい、2通りに使えるトートバッグ
ですね。はい、そうなんですよ、はい、もう保冷もできるし保温もできるというね、夏でも冬でも使えるというトートバッグですね。 このバッグの底面のボタンで、まあ、あの底ですね、はい、これボタンでまちありにするとですね、なんとこう広くなりますよね、
うんうん、
たっぷり収納できるというツーウェイトートバッグなんですが、
うん、
2リットルのペットボトルだと3本ぐらい入りそうな、結構ねこれ大きなトートバッグなんですよ。だからお買い物とかレジャーで活躍すること間違いないと思いますよ皆さん、うんうん、ね、ぜひご応募いただきたいと思います。
はい、はい、抽選で10名様に今月プレゼントということですね。
そうなんです。はい、
はい、宛先はこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木あきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募ください。メッセージも添えていただきますと嬉しいです。
はい、お待ちしております、はいはい、そしてもう一つお知らせがあります。
そうなんですよ、はい、なんとですね、まあ、あの緊急事態宣言というのが出まして、うん、前回ちょっとお届けしましたお知らせなんですけれども、兵庫環境体験館リニューアル記念イベントということで、5月の16日に、記念イベントをするというね、体験館のイベントをご紹介したかと思うんですけれども、
はい、
実はですね、まあ、あのちょっとこの際のあのことに際しまして、あの延期ということで、ちょっとお日にちは決まってないんですけれども、ぜひ皆さんね、詳しくはですね、この兵庫環境体験館のホームページまたはお問い合わせいただきたく思います。兵庫環境体験館の電話は電話079158-2065となっていますので、ちょっと延期だというあのお知らせだけになるんですけれども、
はい、
詳しくはですね、いつするのか、また気になる方はお問い合わせいただきたいと思います。
またできれば番組でもね、ご紹介させていただきたいなと思っております。
そして、そして、はい、まあ、これはね、以前にもご紹介しましたが、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、このですね、兵庫環境体験館リニューアルを記念しましたキャラクターの募集、まさきさん覚えてますか、うん、ね、
覚えてるのは賞金10万円。
あ、すごいすごい、ね、あの締め切りもあるのでね、ちょっと改めて皆さんにご紹介したいと思います、
はい、
環境学習の拠点施設兵庫環境体験館が3月の24日にリニューアルしてオープンしてるんですね。この施設の魅力を広く PR するために、今ですね、誰からも親しまれるキャラクターのデザインを募集しています。6月の15日火曜日必着となっています、
うん、
で、どなたでも何点でも応募可能だそうなんですよ、
うんうん、
ですからぜひね、たくさんの方にご応募もいただきたいと思います。よろしくお願いいたします、
は
い、
応募の方法としては、
はい、公益財団法人兵庫環境創造協会環境創造部環境創造課というところがあるんですが、
うん、
電話は 078-735-4100 078-735-4100、 そしてまたホームページをご覧いただいて、しっかりとね、応募先問い合わせ先をですね、確認いただいてご応募いただきたいと思います。
ご応募してみてください。
よろしくお願いいたします、
はい、というわけで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。